れそんな話で日本しか通用しないじゃないですかって、
はい、
そういうまあ今
ありがとうございますということで、はい、哲学対話が BGM のように始まりました。
はい、
アイアイと真実愛論。
はい、
今月はですねゲストにお越しいただいています。白樺教育館館長の武田康弘さんです。
はい、
そしていつものように堤久美子さんと一緒に哲学対話を進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
武田先生との出会いは以前このラジオでもご紹介させていただきました。
はいはい、
そしてまあアイアイと武田先生がされている白樺教育館との交流もすでに始まってますよね。
はい、
はい、まあその時間を経て、
はい、
久美子さんは、
はい、
まあいろいろと武田先生に聞きたいこともあると、
もう、はい、まあ、はい、っていうか先生から全く学んでるっていう、
うん、
もちろん立場ですし、
はい、
それからやっぱり先生が私の本のあのアマゾンのレビューを書いてくださった時になんて素敵なコメントなんだろうっていうことと、それから私自身ももちろんあの古代ギリシャの哲学のことを本当に心から知りたくて生きているもんですから、その天皇制との関係とかその先生の観点が私には全く理解ができなくて、で先生からこれを読みなさいって言われたのでそれをまあちゃちゃって読んだらもう先生に会わないとちょっと理解ができないなと思って我孫子の方の白樺館の方にお邪魔したっていうのがスタートで、ですから私自身が生まれながらに洗脳されてたことすらも気がついてないので、だからといってそれが悪いって全然取らなくていいように教えていただけたので、だってそれで今の自分がいるわけだから、それも否定されず、しかもだけどあのやっぱり哲学するってことはお互いに自分がこう思うを言い合ったところの腑に落ち方に自分がこれは手放すべきとかこれは採用とかって自分がジャッジできるっていう考えを育てるっていうのが根本原理原則に先生が言っていらっしゃるので、喧嘩になりようがない、それがこの国の対話ができない根本に哲学がないっていうことに行き着いたので、もう先生にはぜひラジオでもテレビでも生の声を発していただくのが、はい、あの私たちの仲間は全くアイアイなので、
うん、
個の発展ですし、
うん、
本当の意味の個人主義を知りたい人たちがたくさんいるのでね、そういう意味でやっぱり実存主義でずっと私塾をされていて、しかも教鞭を取ってらっしゃる先生はもう最高に今日のなんていうのかな、先生の話は
今日私
待ち望んでました。
楽しみにしておりますけれども、
はい、
まあ、先ほど武田先生というふうにねお呼びしましたが、普段は武先と呼ばれていらっしゃるとい
やあの、武田先生を詰めて武先って随分昔にもう40年近く前に小学生の子供が言い出して、
はい、
それはもうずっとそのままになりまして
素晴らしい。
じゃあ私も今日は竹仙と呼ばせていただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあその竹仙から、はい、今久美子さんが、まあ、竹仙に学んでるというふうにお話になりました。そして今のお話伺ってどのように感じられましたか。
あのね、今までもう、まあ、子どもたちのことを始めて45年なんですね、
はい、
で大人の、ための集まりを始めてももう30何年か経ってるんです、うん、で小学生の子供たちね、これはあのとっても哲学なんですよ、のこだわりがないから何でも言うじゃないですか、
うん、
で学校と違って評価もしませんし、私はもう怒りも何もしないから何でも言っていい状況なんで何でもいい。そうするとね、なんだこれはっていうことにしょっちゅうこう出会ってて本当に面白いんですね。
うん、
で大人の人たちのものも始めようというので始めて80歳、今もう80歳トリオの方が3人見えているんですが、うん、大人はね。 大変なんですよ、なかなか
今ね、久美子さんも今までの価値観があってそれをまたね、うん、ひっくり返してもらったみたいな話をされましたけれども、うん、
まだまだですけどね、う
ん、いや、私ね、こういう形でそのサルトルを中心として、まあ、私レンチと訳していますが、まあ、フィロソフィーをこう広げることをね、はいはい、それを久美子さんがされてるのを知って大変に驚いたんですよ、
はい、
でそれと驚いたっていうのはね、感動したということですよ。で、うん、これはね、とても男ではもう到底できないことだと思った真面目な話、誰一人かつて誰一人やった人はいないわけですよ。で、やっぱり北条政子800年の年だなとかね
なるほど
思ったぐらい。
あ、今恋知とおっしゃいましたが、はい、恋愛の恋に知ると書いて恋知、はい、それを哲也はその哲学のことをそのように訳していらっしゃいますが、うんうんうん、その恋知と久美子さんがされている愛愛っていうのがちょっとリンクするっていうことでしょうか、うんうん、
はい、もう全くそうです、うん、普通に哲学という言葉を使うとどんな人もそうなんですが、
はい、
そんな難しいこととか、うん、関係ないしとかって、ね、それから男性なんかだと何哲学ですかとか、
うん、
はいはい、どこの大学のなんか窓口なんですかみたいなことも言われたりする人がいて、
うん、
いや、これはね、根本的にそれ間違ってるわけですね、
はい、
でも哲学という言葉で言うとそういうふうな反応にどうしてもなってしまうんです、うん、
なりますね、
うん、でこれね、実はソクラテスは、
はい、
パイドロスというその対話編の中で、
はい、
まあ、書いたのはもちろんプラトンですが、うんうん、きちんと定義してるんです、
うん、
で、それまでのギリシャの、まあ、ギリシャって、まあ、古代ギリシャっていうのは今で言えばトルコです。トルコからギリシャのいわゆるエーゲ海、周辺なんですが、ソクラテスよりもう200年くらい昔にタレスといって哲学の祖と言われる人、これはもうトルコ側です、今のね、うんうん、側ですから、まあ、そこで発祥したと。で、それはね、今で言う人間の生きる意味や価値やって言ってることを問わなかったわけではないんですが、
はい、
主たる関心は自然哲学なんです、うんうん、自然について、自然が何でできているとかっていう話なんです。で、ソクラテスはそのことはそのことでいいんだけれど、はい、うん、自分はそうではなくて人間の探求をしたいんだという話になったんですね。で、ソクラテスはそのことを、うん、じゃあどう呼ぼうかといった時に、その、うん、知との恋愛ということで、
うん、
当時のその古代ギリシャ語でプロソピアって言って、これ2つをくっつけてプロソピアって言葉にしたんですね。で、これはソクラテスが命名してるんですよ、うん、はい、それはパイドロスの一番後半にきちっと書かれているんです、
うん、
で、そうすると、うん、恋愛なんですよ。英語ではキューピッドで、
うん、
ギリシャではエロースと言いますが、
はい、
恋愛の神の話と知というものを結びつけて知と恋愛をするっていう言い方をしてるんですね、
うん、
で、そうするとね、これ訳をするって言ってそのまま訳せば、うん、じゃあ 恋愛の恋に知と訳す以外にないということで、私のは直訳しているんです。そのままソクラテスの言ったことを、うん、いや日本語に、日本語じゃないかな、日本語だな、これ漢字に置き換えているという、うんうん、そういうことなんです。
はい、久美子さん、その恋知という言葉に関して、はい、その愛愛との関係性とか、はい、哲学に関する久美子さんの姿勢と何かつながるところってありますか？はい、
つながるところを新しく生み出してます。っていうのは、はい、どうしてもそのギリシャ哲学にしてもソクラテスにしてもプラトンにしても先生みたいに恋愛の恋焦がれるっていうふうに教えてくださった先生はいないです。 だけどやっぱり知るを愛する学問っていう風に習ってきたもんですから、なんか堅苦しくて、そしてだからといって自分が堅苦しい人間じゃないので、あの習ってきた先生とも結局あんまりうまくいかないというかですね、
大変哲学的です、素晴らしいです、
はい、だからその結局クビになっていくというかね、あの離れざるを得なくなっていくんですよ。だけど先生からその醸し出す雰囲気とか言葉とかを聞いてると、非常に論理的なのにこう燃えたたぎる、こうなんていうんです、もうちょっとユングで言うと集合的無意識というか普遍的無意識から湧き上がる魂のこうエンスージアズムの熱意を感じた時に、もうこれは愛そのものだっていうのがもう私には間違いないんですよ。だけど私は私なりにやっぱり50も過ぎちゃうと、ね、頭固いところも出てくるので、あの本当に先生に習いたい、だけどこのまま近づきすぎるとまた別れらが来るのが嫌なのでなのでつかず離れず先生を恋い焦がれてるっていうそういう感じです。
いやもうそれ連じゃないですかね、
連ですね、はいはい、まさしく
今のお話を途中で哲学的だっていうふうにおっしゃいましたけれども、それはどういうことでしょうか。うん、
だからも前提を作らないとか白紙に戻すということでしょ。で大元から考える、うん、そうするとね、忖度しないんですよ哲学っていうのは、うん、忖度した瞬間にもうそれ哲学っては死んでしまうわけです、
はい
はい、うん、だソクラテスのソクラテス先生、ソクラテス先生に会わせたいとかとそういう話をソクラテスは冗談じゃないって話になればいい加減にしなさいって、うん、でソクラテスもね、うん、私がソクラテスにの言ったことだから良いとか正しいとかなんて思ったらそれはもうとんでもない話だってことを言うわけですよね、うん、そうじゃなくて、うん、私が話していることにこれは良いなとか、うん、良いものがある優れたものがあると思えばその話を聞いてくれっていう言い方を繰り返してるわけです、うん、だから人間でこういう人間関係ができたから、うん、だから目つぶっとこうとかってやっちゃうとこれ全然哲学的じゃないという、うん、そういうことなんですね、う
んうん、まさにでもそれって日常にあふれてることですよね、うん、難しいことじゃないっていうふうに感じました、うんうんうん、
そうなの、そうなんですよ本当に、うんうんうん、
ね、なんだろう、うん、子供たちはね、それに何の抵抗感もないわけ、うんうん、
ないです、ね、
うん、で子供は例えば友達と仲良くしたり私と仲良くするって、うん、それ忖度してるわけじゃないですから、
うんね、
あそこのうちのお父さんお金持ちだから付き合ったことが嫌、そういうんじゃないんですよその子が好きだから付き合ってるんですよね、
うん、
でね、それは私は本当のことだと思います、
うん、
だんだん年齢を重ねるとのいろいろ利害損得の方が上回ってしまって、うん、まあもうソクラテスの話で言えば何が良い本当に良いことなのかとか美しいことなのかってそういうことに憧れるって気持ちは、まあ、だんだん後ろに下がってしまってで得するから損するからっていうふうになってしまうことに多いわけですね、
うんうん、
特に、まあ、会社みたいになってしまうともうそれで動いちゃっていて、はい、もちろんねそういう会社しかないってわけじゃありませんよ、
うん
うん、有名なので言えば日本にはドイツですけどカール・ツアイス社ってあって、カール・ツアイス財団ってで、まあ、世界最高の工学メーカー、うん、これはもう全く違う理念で作られてて利潤の追求はしないということを宣言して作られた財団ですから、
うん、
だけどそれは世界最高の工学メーカーになってね、
うん
アメリカの月ロケット最初とかやったらみんなカール・ツアイスのレンズが全部みんな撮ってるわけですよ、
うん、
まあ今日でもなんていうかなちょっとカメラ好きとか写真好きな人から言えばそれはもう憧れのものなわけですね、 でもその会社っていう、いや会社、うんうん、まあ、それはあの会社という財団の形にしたんです、うんうんうんうん、だから本来社長をやるべき人が自分の持ち分を全部財団に寄贈してしまって、うんうん、自分は1回の 給与所得者に戻っちゃうんですね、
うん、
あのエルンスト・アッベという人は、
うん、
でそういうことをもう現実にあるし、うん、可能などころか、はい、それは世界最高の工学メーカーなんですからあるんですけど、うんうん、なかなか現実にはね、うん、あのなかなかそれが難しいですよね、
うんうん、
それは、うん、大きな理念があって、顕微鏡を作ってましたけど、うん、それによって人類のこう発展、人類のその困ったことを解決する、人類の発展に寄与するということをスワイス財団の目的にしたわけですね、
うん、
だから特許も一切取らないとかってやったわけですよ。
あ、なるほど、
うん、
なるほど、あの今ね、はい、その財団のお話をされましたけれども、はいはい、久美子さんも近々財団を立ち上げられたとこですよね、
はい、
も
うこの放送の時にはね、5月6日に、
あ、そうですね、
はい
はい、でその久美子さんがいろいろ組織を立ち上げられる時には、はい、哲学的なものが背景になっている、はい、ということを伺ったことがあるんですが、はい、今の武田先生の話を伺っていかがですか、
はい、もうなんか高級すぎてなんか私が喋るのもなんなんですけど、はい、でもやっぱり来るところっていうか、そのなんで作るかっていうと、その人がその人らしく生きていくっていう、やっぱりあの命のもとを表現するのがやっぱり会社だったり、それから何て言うんですかね、やりたいことをやればいいって言っているので、そのやりたいことをやればいいが発展している形っていうのが、おのずと関連会社が10社になったんですけど、なっちゃったっていうか、あの本当に私自身は別にお金に興味がないわけではないですけれども、いや、なんていうのかな、どうしてもこの哲学なに触れちゃうと自分の命をどう全うするかの方に重きがいっちゃって、思わずなっちゃったっていう、うん、その私がやってるわけではそしてないですよね、仲間と共にやっているので、うん、だから先生がおっしゃることのそのなんていうかな、ここが同じですとは言えないですけれども、理解、やった行動の理解をこう深めていただけるっていうふうに捉えることができます、う
ん、なるほど、
はい、
それからね、その武田先生は子どもたちは忖度なしで、はいはい、
そうですね、
自分の気持ちに純粋にいろいろ行動したり話をしたりされるっていうふうにね、今おっしゃいましたけれども、はいはい、その久美子さんがされてるアイアイでも、はい、その自分、はい、子っていうものにものすごく注目されて大切にされてますよね、
はいはい、うん、そうです、そうです、ですから本当にあの利己主義じゃない個人主義っていうのを本当どういうふうに表現するかを迷ってて、今でももちろん迷ってるんですけど、うん、だけどまあ、いいじゃんこのまま行けばみたいなのを先生から応援してもらってる感じがしてしょうがない、
うん、そうなんですか？
まあ時々訂正入りますけどね。
そうですよ、あのあのね、こういうのってやっぱりね、言葉で説明できないセンスみたいなものなんですよね、
うん、
で、うんとね、人間はものを知るっていうと普通言葉でこう、うん、言葉で知ると思うわけです、
うん、
でね、これはね少しよく考えるとあの全然嘘だなっていうのは分かります、
うん
うん、でそれね、なんて嘘に気づいたらサルトルも気づいてるわけです、その嘘に、
うん、
ね、これ、うん、そうね、あの哲学者の名前で言ったらあのマイケル・ポラニーっていう人がいて、はい、哲学あのサルトルよりちょっと年上で、うん、どこだっけな、ハンガリーかどっか出身の人なんですけどね、の大変優秀な科学者でノーベル賞受賞はもう間違いないって言われた科学者だったんです、うん、その人が50数歳の時に辞めちゃって哲学の方に転身しちゃったんです。
へ
ー、でそれであの 出した中心の概念が、はい、暗黙知っていう概念なんですよ。で、うん、それはね、うん、私なりに説明をすれば、うん、小石、石があったって言った時にね、うん、石を言葉で説明しなさいって言った時にね、石は言葉で説明ができないんです。うんう
ん、あの、そうなんですか。
うん、で辞書を引いてみると面白いんです。うん、あの、何でもいいですから、広辞苑でも何でも、うん、字を引くとね、綱よりも大きくていわゆるちっちゃいみたいな書いてある。
はい、はい、
でこれ説明になってないのはありますよね、うん、それじゃ説明になってないでしょ、うんうん、
あ、
綱よりって言って今度綱はってなっちゃうわけだ、う
ん、なるほど、はい、
でそれは綱を知ってなきゃいけないわけです、うん、でそれはね、指し示すこと、直接指示、指し示すことしかできないんですね。で子供たちの、あの、まあ、小さな子からね、だんだん言葉を覚えていくでしょ。その時にこれ石、石って言って実物を指し示してるんです。で名詞って言ってるのはほとんどが言葉では定義できないんです。この現物を見たり、あの、まあ、見たり触れたり使ったりとかっていうことによって、その言葉の意味を掴んでるんで、言葉によって、うん、説明ができると思ってしまうっていうのは、うん、多分ね、あの、小さい時からのちょっと歪んだ勉強主義というか、うん、があるんだと思う。だから、あの、そう思い込むんだと思うんですよ、
うんうん、で確かにね、それ、もうそれが当たり前って思っちゃっているところもありますよね、うんうん、
でその言葉で何か上手に言える子は頭がいいっていうふうに言ってしまうんで、うんうん、逆に多くの子どもたちを見てると、とてもイマジネーションの豊かな子どもたちがいて、うん、そういう子はなかなかね、言語化するって言ってることに手間がっていうか時間がかかったりするんですよ、
うん、
とそういう子を劣った子だと見るんですね、
うんうん、
それはね、もう全く違うんですね、うん、でもそれが常識になってしまってる、
うん、
で、まあ、この話は話として言うとね、もう無限大になってしまう、実は面白い話なんです
でも今のお話聞いて思ったのが、はい、うん、その私たちはもう価値観にがんじがらめにされていて、うん、もうこれはこうだっていうふうに思っちゃうんですけども、うん、やっぱりそうではなくて、うん、よく久美子さんもおっしゃる対話、
うんうんうん、
お互いにいろいろとこう話して深め合っていくっていうことって大事だなと思いました、
うんうんうん、は
い、
そう、あのね、この対話をするための前提があって、
はい、
今日本の家庭で行われているような、うん、あの、家庭でのお父さんお母さんと子どもたちの関係とか、学校での先生と子どもたちの関係では対話はできないです、
うん
うん、
それはね、うん、なんだろう、あの、思ったことを子どもが感じたこと、思ったことがどんどん言えて、うんうん、でやれてっていう、まず状況環境がないと対話も始まらないんですよ、うんうん、はい、なんか言うとね、うん、これを言うと怒られる、うん、そんな言葉を使っちゃダメってやられちゃうんですよ、うんうん、こうなると子供はね、考えることをやめちゃうんですね、
はい、
自分でそう感じたからそう言ったのに、
うん
うん、それは良くないっていうと、うん、あなたというね、人間は良くないって言われてることになっちゃう、
うんうん、確かに、
うん、だから何でも言えるっていうことがまず最初必要なの。そのためには、はい、あの、うん、大人から聞いたらギョッとするようなことも、
うん
うん、それが子どもたちが言えてないといけない、
うん、
で私は自分の子どもでも孫でも教室の子どもたちでもそういうふうにしてるんです、
うんうん、
そしたら、あの、何もわきまえない子どもができるか、そんなことはもう全くありません、
うん、
あべこべになります、うんうん、どんなひどいことでも言える、
うん、
あんまりここでちょっとなんか音声に出しにくいような
じゃあ、あの、久美子さんいかがでしょう、今のお話、
はい、
伺って、
うん、あの、本当に私は多分普通の人よりも言いたいことが言える環境で育ったなっていつも思います。あの、学校休むって言っても、なんでって聞く親だったので、で、あの、いや、夜魔法学校に行ったから、うん、疲れたって言ったら、うん、そりゃ疲れるよねっていう母親だったので、その代わり中間テスト休むって言って行けっていう人だったのでもうな、混乱ですよねだからそういうのが最初は何この人と思ってましたけど、やっぱり こう物事を知っていくと、人間は誰であるかを知っていくと、すごい尊敬に今は変わってまして、うん、哲学ってそういうことなんじゃないかなって。やっぱり知をやっぱり心から恋するっていうのっていうのは、体験を伴わない限り言葉ができないっていうか。だから先生の私塾の45年前、どんな環境でこの先生は作ったんだろうと思うと、いやもう天然記念物にしなければ、あのなんとか賞なんか変なんとか勲章を差し上げたいですよ。
その45年前に私塾を作られた時はやはり大変だったんですか？
大変でしょ。
まあね、当時ね、印刷ってでき簡単にできないし、なんだろう、もちろんワープロなんてものはこの世にないですから、やるとすれば和文タイプしかありませんから、そうするとあのガリ版って言って、そのガリ版があったんですよ。
新聞でやってました。
でそれで書いて自分で刷って、でもね、400、500枚すると元が切れてしまうんで、同じものをもう一回書いて、で1000枚ぐらい作って、近所にずっと一軒一軒歩いて、あのこういうことを考えて、こういうことをしたいんだって言ってやったんですよ。で借りると言ってもね、私ね全然資産家の息子でも何でもないんで、あのお金なかったんですね。で当時何だろう、古いね、あの木造のあのな建物があって、で15,000円で敷金も礼金もいらなくて15,000円でって言って、それをそこを借りて、そこで10年間ほどやってたんですね。でそれは最初はだから4人から近所を回って4人の子供が来ることになって、そこから始めて、そうですね、友達が入ってきたりして十数人くらいになって、3年目にいきなり30数名くらいになったんです。それで、まあ、生活ができるようになったんですけど、でそれまでは、まあ、どうやって生活をするかったって、いやさすがにね、あ4人5人っていうのはもう不可能もいいとこで、1年間だけ勤めてて少しお金を貯めてたので使ってみたいな感じでやってましたよね。そんなやり方だったんです。
先生そのこと何かに どれに書いてましたっけ？
何かに書いた、
何か書いた、だって私それ読んだもん。
あ、そっか。
武田先生はね、小冊子というんでしょうか、
もう本ですよ、
本をね、書いて、出していらっしゃいますが、
そうそう、だから先生のおすすめはどれですか？
そうだろうだ、
何冊を聞いてらっしゃる方におすすめしたいのね、こうこれがいいよっていう、あ
こういう冊子で、5冊かな、こういう冊子では5冊、
そうですか、じゃあこういうのは、
でもこのね、恋知私の背をあの輝くす営みって、これはちょっといいですよね。
あの基本いいかしら、あの根本的なところの、あのフィロソフィーというものに対する考え方とか、見方って言ってるものは、あのその第2章に書いておいたんです。
なのでちょっと先生の連中を知りたい方は、はい、
ホームページが、ね、あるようですので、このラジオをお送りしているページにリンクを、貼っておきますので、そちらから入っていただければ、どんな本を出されているのかというのは分かるかと思います。そうですね、あと先生 あの
やってきたことも書かれてますし、それから先生を自分でこれお作りになられたと思うんですけれども、連中っていう古代実存思想のはソクラテス、ブッダ、老子って書いてたり、親鸞のことが書いてあったりって、こう最終的にサルトルにこう行き着くところまでが読み取れるので、この1枚だけで一つの講座ができそうな、あのものなので、皆さんにちょっと、
まあ、手作りポスターとして作って、
いいですね、
まあ、もっと大きかったんですが、あの縮めてそこに A4 にしたんで、ちょっと字は小さいですが、読めることは読めると思います、
もう本当にね、あの武田先生のお話はどんどん広がっていって、もう時間が足りないぐらいなんですけれども、最後にあの、久美子さん、なんか先生に、聞きたいことがある、質問したいことがあるっておっしゃってましたが、
そうなんです、これはテレビで 聞きたいんですけど、はい、やっぱり私はもうアカデミアを作るので、うん、そのことに関しては先生にちょっとご教授いただきたいと考えてます。はい
は
い、
では生きてく TV で、はい、武田先生のインタビューをお送りするんですが、はい、そちらでも皆さんご覧いただきたいと思います。
はい、対話の話があったでしょ、はいはいはい、ちょっと非常に重要なのは、自問自答するっていう習慣をつけることなんですよ。自分でこれはどうかってこうじゃないかああじゃないかって言って、うんうんうんうん、で自分でまたそれに答えてみる。自問自答の習慣っていうのはつけるとどこでも電車の中だろうが、はいはい、どこでもできるんです、うんうん、その自問自答の習慣がないと、はい、対話っていうものの中身が薄くなると同時に、うんうんうん、場合によってはなんていうのかしら、うんうん、ただ盛り上がってわーやった面白いわーわーわーって終わっちゃって、うん、とてもじゃないけどその、うん、なんていうの深める喜びみたいな風にはいかないんですよ。だから自問自答と対話っていうのはねセットなんですよね。まあそれだけは大事だと思ったん
で、ここ入れておいた方がいい。
はい、はい、じゃあ私もねこのインタビュー終わってからも自問自答したいと思うんですが、それはその自分の中での脳内会話みたいなものですよね。
そうですそうです、はい、だから必ず人間って自分が何かをやっているってやっているけれどやっている自分をもう一人の自分が見てるじゃないですか、うんはいはい、もう完全に我を忘れてしまうと意識は一本になっちゃいますけど、うん、そんな瞬間っていうのはめったにないですよね、はいうん、で一生懸命数学の問題を解いてたとしても、うんうんうん、自分が今なぜここで数学の問題を解いているのかって言ってることを自分は知ってますよね、うんうんうん、で意識は必ずそのように二重化されているんですね、うん、二重化されているから対話ができるんです、
はい、
だからなんていうのかしら特別な、ことをしなくても、はい、普通に誰でも、うん、自問自答っていうのはいつでも誰でもできることなんで、うん、でもそれが何より大切だということだと思います。
なるほど。いや最後にね皆さんが日々できることをね、はい、お話しいただけたかと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はいはい、ということでですね、はい、今回のあいあいと真実在論白樺教育館館長の武田康弘さんそして堤久美子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。